さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックスをいくつかご紹介いたします。4月4日から8日までファン・ジャンヨプ氏が日本を訪問しました。滞在中、中井拉致問題担当大臣など政府関係者や衆議院・参議院の国会議員、拉致被害者ご家族と懇談を行ったほか、政府関係者などに向けた講演会を開催しました。また4月25日、東京の日比谷公会堂で家族会、救う会、拉致議連の主催による国民大集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人々が集いました。この国民大集会の詳しい内容は後日この番組でご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。日本政府は4月9日、北朝鮮に対する北朝鮮籍船舶の入港禁止、および北朝鮮との間の全ての品目の輸出入禁止の措置を、明年4月13日までさらに1年間継続することを決定しました。4月13日にこれらの措置が期限を迎えるにあたり、これまで拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を北朝鮮が引き続き取っていないことなど、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案して、今般日本政府はこれらの措置をさらに1年間延長することとしました。日本政府は以上の措置を含め、我が国が北朝鮮に対して取る措置は、北朝鮮側が諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、いつでも諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部または全部を終了することができるとしています。そのような行動を速やかに取るよう、特に拉致問題は被害者およびご家族が高齢となっており、一日も早く解決させるよう日本政府は北朝鮮に対し強く求めていきます。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。4月26日、核に関する北朝鮮外務省備忘録について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月21日に北朝鮮の外務省は朝鮮半島と核 と題する備忘録を公表いたしました。現在の北朝鮮の核問題に対する、あるいは朝鮮半島の非核化に対する立場を明らかにしたものと言えると思いますが、しかしその内容を見ますと国際社会が到底受け入れられない、論理というものを展開しているということになるかと思います。まずこの備忘録で、北朝鮮は自らを世界最大の核被害国であるという位置づけをいたしました。戦後一貫してアメリカの核の脅威にさらされてきたと、それを主張しているわけでありますが、これはやはり自らの現在核兵器を保有する、立場だという、そういう立場を正当化するための論理ということになるかと思います。で、実際アメリカの核脅威だと言いますが、1991年以降はアメリカは韓国から戦術核兵器を撤退させたと考えられてますんで、核の脅威というのは明らかに減ってるにもかかわらず、それに対して、最大の被害を受けてるという言い方を、北朝鮮は主張するわけであります。そしてこの備忘録では2番目に、北朝鮮がアメリカの核の脅威を除去するために、どういう努力をしてきたかという、そういう説明をしておりますが、これも自らの核兵器保有というものを正当化するための、論理であるということは明確であろうかと思います。この備忘録において北朝鮮は3段階に分けて説明をしておりまして、第一段階は平和的な対話と交渉を通じた非核地帯の創設というものを提案してきたんだというわけでありますが、その時期に北朝鮮がやってきたことは韓国にゲリラを派遣すると、あるいはラングーン、大韓航空機といったテロ行為を働くということをやってたんで、とても平和的な対応を取ったという時期ではないわけであります。で、次いで第二段階として北朝鮮は国際法を通じた努力もしてきたと主張いたしております。1985年に NPT 核拡散防止条約に加盟したと、94年にはアメリカとの間に核合意を作ったと、それなりに、自分たちは国際法を守る形で来たのに、アメリカが約束を守らなかったと、こういうわけでありますが、しかしこれも実際は、NPT に加入したにもかかわらず北朝鮮は義務である査察をなかなか受けようとしなかったと、自分たちが守らなかったわけですし、もう一つアメリカとの核合意を作った後も秘密裏に、ウラン濃縮をやってましたから、これは完璧な違反でありますので、したがって北朝鮮が国際法を守ってこなかったと、こういう話になると思います。で、そして第3段階目で北朝鮮が主張しますのは、もう結局対話による努力も国際法に基づく努力も全て水泡に帰したんだと、もう自分たちは特殊な解決策を要求するとしかなかったんだと、特殊な解決策としてアメリカの核には北の核で守るんだと、自分たちの核保有、核兵器開発というものをやはり正当化するということでありますが、しかしこういう時期にもアメリカは対話による解決を常に要求して追求してきましたし、国際法も守る気でおりましたし、北朝鮮が国際法を守るように呼びかけてきたわけで、何もアメリカがそういう努力を怠らせたわけではないと、北朝鮮が自ら対話による努力も国際法に基づく努力も放棄して核を保有したということが明らかであろうかと思います。で、最後にこの備忘録において北朝鮮は自らの核政策を説明しております。で、ここでは朝鮮半島の非核化というのは朝鮮半島に対する外部の核の脅威を完全に除去することによって朝鮮半島全体を核兵器のない地帯にするその過程である、プロセスであるという言い方でありますが、自らが核放棄をするかどうかということが一切言及されてないと、アメリカの核の脅威がなくなればいいということだけということであります。で、しかも北朝鮮は自ら その核武力の使命というものを朝鮮半島及び世界の非核化が実現するまでは、その自らを守るため侵略をあるいは攻撃を抑止する、そういう使命を自らの核武力が持ってるんだという言い方をいたしましたが、これは 核の観点からすれば世界が非核化するまで北朝鮮核兵器を持ち続けるということであります。もう現時点で核放棄の意思は全くないというふうに見ざるを得ない。とりわけこの備忘録の問題は、キム・イルソン主席の遺訓は朝鮮半島の非核化でありますが、そのことに一切触れてないということであります。キム・イルソン主席の遺訓である朝鮮半島の非核化に触れないということは、北朝鮮が非核化に対して、本気でやろうという気がないということを、非常に明確に示しているであろうと。結局北朝鮮はアメリカに要求するだけで自分は努力する気がないということではないかと感じられますし、そのアメリカに対する要求も曖昧でありまして、少なくとも不信を解消したいと、あるいは平和協定をがまず必要だということは分かりますが、どうやって、いわゆるアメリカの核脅威というものを解消していくのか、具体策も示されていないということであります。こういう状況下であれば明らかですけど、アメリカとの正常化は不可能ですし、日本との正常化も不可能ということになります。ということは、今北朝鮮が必要性を感じているようである人民生活の向上も経済の再建というものも不可能であるということになると。人民生活向上あるいは経済の再建を本気で考えているのであれば、まずは自らが非核化に動くしか道はないということを北朝鮮は考えるべきだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県宇出海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て、国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し、身柄の引き渡しを要求しています。また日本政府は、久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って作られた歌、藤井秀良さんの翼をお送りします。翼を歌っている藤井さんはシンガーソングライターで、拉致問題の集会やご自身のコンサートなどでこの歌を披露しています。また歌を披露するだけではなく、救う会の方々と共にビラ配りに参加するなど、拉致問題の解決に向けて精力的に活動されています。それでは翼をお聞きください。
もしももしも願いが叶うなら、この腕を翼に変えて力の限り飛んで行きたい、あの子の元へ行くとせも季節は巡り、咲く花も川の流れも変わらねど、父も母も老いて小さくなりました。だけどまぶたに焼き付く幼いあなたは、あの日のままで微笑んでいる。寂しかろう辛かろう、北の彼の地は戻れ戻れ、この
藤井秀亮さんで翼をお聞きいただきました。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは 周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。